頭の良さとは何でしょうか。私たちは親や教師、書物などから教わりながら自分の考え方というものを作ってきました。これを人それぞれの思考の技と言います。頭の良さとは、そうした思考の技が多彩で深く独創的だということなのです。では思考の技を鍛えるにはどうすればよいのでしょうか。それは、頭の良い人の考え方を自分の思考パターンに取り入れるのが一番です。これを技化すると言っています。どうせ技化するのなら、歴史上の偉人や天才を対象にしたいものです。私たちはとかく彼らの巨大な業績に圧倒されて、理解する、記憶することにばかり気を取られがちですが、大切なのは彼らの思考を技化することなのです。天才を理解できても実生活にはそうそう役立たず、考える力も伸びませんが、天才のように考えることができれば、自分の考え方が変わり、仕事や生活が一変します。頭が良くなるとはそういうことです。例えば悟りも思考の技化の一種だと私は思っています。釈迦は苦行の末、明けの明星を見て退悟しましたが、同じように江戸期の白隠禅師は病苦の後、寺の鐘の音を聞いて悟り、中国唐代の狂言禅師は悩みの中、石が竹に当たった音で介護したといいます。修行で釈迦の考え方に肉薄し、悟りで突然それが技化できたということなのでしょう。悟れば、それ以降は釈迦のように考え行動できるのですから、宗教家としてものすごいことだと思います。ただ一般的には、思考の技化は修行ではなく技術です。技術なので誰でも磨くことができ、知的生産力を上げることができるのです。というのに、現代は頭の良さより要領の良さに走る傾向が強まっています。インターネットで情報にアクセスし、コピー&ペーストすれば、考えなくても、いや、理解や記憶もせずに文書や資料を作れるからです。しかし、そういうコピペ頭になってしまっては生きていけません。学生時代の試験ならいざ知らず、社会生活で直面する問題には正解が存在せず、解くための公式もありません。場合によっては何が問題かもわからないまま、激しい競争に勝たなければならないのです。すべてを自分の頭で考えることが求められます。コピペに頼っても無意味です。知識の山を探しても答えは見つかりません。本書では思考の技化の対象として、現象学と弁証法を取り上げました。なんだか難しそうですが、哲学的に解説したり論争史を検証したりするものでは全くありませんので、安心してください。現象学は頭を自由にする技であり、弁証法は頭を強くする技です。他にも構造主義やプラグマティズム、ゲーテやナポレオンなど、私はたくさんの技化をしてきましたが、まずはこの2つを自家薬老中のものとすれば、骨太の思考が身につきます。